152回で、久しぶりに吉見さんも岡田さんも3人揃っての回ということで、はい、よろしくお願いします。で、今日ご紹介しようかなと思ったのは、あの母木義芳生さんのネガティブケイパビリティ、答えの出ない事態に耐える力、朝日選手。これあの結構前に出てて、あのなんかちょいちょい話題になって、2017年に出てます。第1刷りが、ね、17年で、今手元なのが18刷りの2023年9月の18刷りになってるけども、多分その後もあのテレビで取り上げられたりいろいろしてて、なんでこれにしようかなと思ったのかというと、今年の、1月のお正月の朝日新聞かなんかで、また母木さんが、このネガティブケイパビリティについて書いて載ってたので、そっか、ネガティブケイパビリティなんか知った気でいるかもみたいな思って、ちゃんと読んでないかもしれないと思って読みまして、ネガティブケイパビリティ知ってます？
あのワードは結構、
そうですよね、
知らない。
ネガティブケイパビリティは初めて聞く方もいるかもしれませんので、一応ご説明すると、どうにも答えの出ない、どうにも対処のしようのない事態に耐える能力のことということで、論理を離れた、どのようにも決められない宙ぶらりの状態を回避せず耐え抜く能力ですということなんですね。でこれはあの詩人の、イギリスの詩人ジョン・キーツ、この方の名前もここで私も初めて知ったんですけれども、ジョン・キーツが初めて、この世で口にしたその言葉で、ケイパビリティっていうのはこう能力みたいなんだけど、ネガティブだからちょっと普通は逆というか、なんかあんまりこうくっつかない概念なんだけど、この本自体はこの朝日選書はジョン・キーツの生涯をたどりながら、どうやってそのネガティブケイパビリティが大事だっていうことにたどり着いたのか、でもそのネガティブケイパビリティが大事ですみたいな論を詩人だし、論文を発表したわけでもないしくて、なんか弟かなんかの手紙にネガティブケイパビリティはシェイクスピアの文学にはそれがあるみたいなことを書いてるみたいな、そういうことで口に書いてただけなので、実はあまり知られてない言葉だったんです。なんだけどそれを、第2章でですね、実は精神科医ビヨン、37ページ登場する精神科医ビヨンという人が再発見するんですね。でそれで知られるようになったっていう、そのネガティブケイパビリティの歴史みたいなのがこの本すごく分かりやすく書いてあって、なんとその170年も知られてなかったそのネガティブケイパビリティが、同じイギリスの精神科医のビヨンさんっていう人が見つけたというか広めたんですけども、この方が偉い人だったんですよ。精神科医で精神分析医で英国精神分析学会の大御所だったので、彼が言うことっていうのがすごくこう、ああなるほどみたいな感じで広まっていくんですね。でこの本書いた母金金さんも精神科医でいらっしゃるので、多分、実際に患者さんと治療者との間でのその精神療法の場において、ネガティブケイパビリティは非常に重要な概念だということが広まったことを受けて、ご自身もそういう存在だというわけで、この本で書いてくださっているわけですね。でこの本自体はその後、私たちがネガティブじゃなくてできるだけ早く解決したがっちゃうじゃないですか、例えばそういう悩み事だったりとか、いろんなことに解決を急ぎ、問題についての的確で迅速なことを、求めたくなる、それを耐えるっていうのがやっぱりその治療の場では、医療の場では結構なかなか大変なんだけどっていう話とか、 かなりね、あの文学の話とか、うん、あの今「源氏物語」がなんかちょっと話題みたいですけども、なんかそういうそういう話とか、シェイクスピアとか紫式部とかね、こう文学の話だったりとかっていう風に、どんどん広げていってくださっていて、寛容エラスムスっていうのは哲学者ですか、うん、哲学ではない
哲学
ですね、の寛容な話に結びつけたりとかっていうので、いろんな風にネガティブケイパビリティの概念を拡張していくっていうようなところを書いてる、そういう本なんですね。なのでネガティブケイパビリティなんか聞いたことあるけどなんだろうって思う人にはこれすごいいいな、確かにめちゃくちゃ売れてるわけだなっていう風に思ったんですけど、でもネガティブケイパビリティってなんか私たち知ってたんじゃないって私思ったんですよそれは私よしみさんに人文書を読むのは分からないことを分からないまま理解考えることだみたいなこと言ってたよね、そうそうそう、それじゃないって思ってそうで、多分ほら哲学なんてまさに答えなんか全然出ないけど考え続ける、そういう営みなわけで、答えの出ない事態に耐える力を養う学問ですよねだからこれ結構わかるかもみたいな、なんていうかそれは重要なのもわかるし、実感としてわかるのがこういう言葉だったんだみたいな感じで再発見した、それがだから治療とかの現場じゃなくて本当にそういう哲学思想とか人文書とかってまさにそうだよなと思ってたら、なんかそういう本ないかなと思ったら、ちょっとこれ一冊しかないしすいません、桜社さんからネガティブケイパビリティで生きるっていう本が出てまして、これは哲学者の方たちですね、谷川義弘さん、チュ・ヒッチョルさん、杉谷和也さんという3名の方が、対話をしている本なんですよ。でこれ自体がそのいろんなテーマでネガティブケイパビリティを元にしてるんだけど、さまざまな陰謀論だったりとか、あと私この何もしないの時に紹介したアテンションエコノミーに対して の、はい、あのインテンションを意図するそのなんかエコノミーの話とか、結構いろんな面白い話がすごい展開されてて、人文書好きの人はそうだよねみたいな感じで、うん、その言葉ナラティブの話とかね、書いてあって、はい、うん、自分の言葉に乗っ取られるみたいな話とかも、乗っ取られない、乗っ取られすぎないみたいなとか、あといろんなこと自分ごと化しちゃいすぎると、なんかこう短絡的になっちゃう、こうもう当てはめたその箱の中に自分でこうその問題を入れちゃうみたいな、うまく言えないけど、そういうような話とかが3名の方がとてもいろんな考えながらね進んでいる対話編みたいなので、例えばこう紅白とかあんまり見ないのかな皆さん、 AI 美空ひばりっていうのが紅白に数年前出たんですけど、その気持ち悪さをきちんと言語化するみたいな話が出てて、AI での美空ひばりが歌うのは別に気持ち悪くないんだけど、美空ひばりを模した AI があなたのことずっと見てましたよとかって曲まで語ることっていうことが、それが個人の人格を傷つけるんじゃないかみたいなね、なんかそんな話とかが書いてあって、すごくなんか身近な話題も入れつつ、これもね、なんていうか本当に幅広くお話しされてるので、興味ある人はもっとぜひ読んでほしいなって思って、今取り寄せ中ですなのでなんていうんだろう、なんかネガティブケイパビリティを生きるっていうことは、ネガティブケイパビリティで生きるっていうのは本当にその言葉をなんかどっかからもらってきた言葉に当てはめないことであるから、やっぱりその人文書がのずっとやってきたように言葉を探すんだよね、みんなね、うん、このことを言うのはこれじゃない、あと でもこれかもしれないけどちょっと違うって、その違和感も大事にするみたいなね、なんかそういうことだし、多分ネガティブケイパビリティの精神っていうのはもう前からもうずっと人文書にはあるし、これからも多分、それを読んでいくことを考え続けることができる、こうネガティブケイパビリティっていうのをもしこう、そう、なんていうんだろう、自分の中で大事にしたいと思うんであれば、やっぱ本読むことかなっていうふうに勝手に自分で結論付けてはいけないかもしれないけど思いました。なのでなんか滑らかにうまく早くこう答えを見つけるみたいなね、なんかそういうことはやっぱりこの時代求められかする求められるけれども、こうやってああでもないこうでもないって話をしてる3人がお話しするね、気鋭の哲学者たちがねお話しされるっていう、このこれそれ自体がネガティブケイパビリティだなっていうのを分かるような、そんな一冊になってて、これなんか両方読むとなんか腑に落ちたみたいな、ネガティブケイパビリティ分かったっていう、分かっていいのか分かんないけど、なんとなく腑に落ちるっていう感じでした。でなんかネガティブケイパビリティを育むためにはどうしたらいいんだって岡田さんに聞いてみようと思って今日来たんですけど、どうですかね
そうですね、なんかその個人的にこの問題について考えているのが、その結構ビジネスの世界でこのワード最近使われる
んですよ。あ、そうなんだ。
使っている人は結構前から使ってて、で、まあ、多分今よく言われるブーカっていう、予測不可能な時代になってますよねっていう、まあ、その時代認識が、まあ、それは別にだから政治でも、社会でも人生でも何でもそうだと思うんですけど、だから AI がすごい発展して、じゃあこれから社会どうなっていくんだろうみたいな、よくわかんないみたいな。江戸時代だったらあと50年か100年かあんま変わんないかったかもしれないけど、今はそういう時代じゃないっていう、例えば話とかの中で、じゃあ予測できない時代の中でどうなるか分かんないっていうのは、ある意味さっき その介護とか医療の現場とも近いような状態に、その社会のみんなが置かれてるっていう中で、そのだから未来がどうなっていくか分からないし、その社会的なそのまあ大きな物語というか、みんなで共有できる前提とか善とかってものもないくなってる中で、どうその中で考えていくかみたいなっていう、それはなんかそのじゃ あのこの問題解決すれば終わりですねみたいな、その、まあ、ポジティブケイパビリティみたいなことができる、スピーディーに解決しますっていうところができる話っていうのは、多分もうやり方が決まってる話だからできるわけで、レジ打つみたいなと同じようなものだと思うんですけど、まあ、こっちはどうするかっていうのがすごい話題になっていて、でその、まあ、そこでその多分なんていうんですかね、そのビジネスの世界とかだとやっぱりここでもこのネガティブケイパビリティの本だと、第7章に創造行為とネガティブケイパビリティっていう話があって、個人的にはやっぱここにすごい興味があるなと思っていて、まあ、その結局、まあ、創造っていうのはここでは芸術家の話がされてますけど、そのビジネスにおける問題解決っていうのも、そのやっぱ事業を作っていくみたいなレベルになってくると、まあ、そういうものに近いような感じになっていったり、人生でおいても自分の人生のその何自分はこの時代にやっていくんだろうっていうのを考えていくって、すごくそういう創造的な行為だと思っていて、と思うんですね。でまあそれはまあだからそういうまあ前提として、でまあその中でじゃ何が大事なのかは分かんないです。このネガティブケイパビリティ関連の議論をあんまり把握してないのでちょっと分かんないんですけど
ちょっと線とか引いちゃってるんですけど、すみません。
その
陰謀論とかね、どうしてこう陰謀論にハマってしまうのかみたいなとか、あとなんか労力集とかね、あとなんか最後の方はイベント化した社会に対してやっぱりエピソード、さくらももこの世界が大事だよねみたい な話とかもね、わかる面白いでしょ、面白いもん。なんかさくらももこの10万個ちゃんには何か事件はないじゃん、
そう
なるほど、
ね、
まあ、なんか最近こじこじ、
ああ
こじこじこじ
こじこじこじこじはさくらももこですよ
磯川先生大変ですよね、こじこじ
そうですよ。
ひどいこと言われても、まあ
耐えてますよ。そうですよね。そうなんです。それ大事だよねみたいな話とか。
だからそういうことですよね。だからその、うん、ある意味だから分かりやすさに飛びつかないってことだと思うんですけど、やっぱりそのまあ一つはやっぱりまあ自己相対化というか、ここでも自己相対化っていう話が書いてありますけど、はい、疑うとか、
うんうん、
だからなんか最近ちょうどある原稿でその問題について書いてまだ発表されてないんですけど、うんうん、その結局その自分を疑うとかっていうのが多分大事なんですけど、うん、でもそれってなんか普通に考えるとしんどいし難しいっていうふうに思っていて、だからそこをどういうふうに考えればいいのかなって、割とそのやっぱりそれは多分習慣化できたりなんか楽しいことにならないと、うん、嫌だと思って、だから多分どんどん分かりやすいものの方に行くっていう風になっていくと思うんですけど、なんか僕は結構多分そういうのが好きというか、多分その哲学書みたいなものをわざわざ好き好んで読んだりとかしてきたのは多分それ普通に個人的には楽しいと思ってて、だからその自分が例えばこういう風に世界を見てますっていう風になってるけど、なんかそれがその疑いとか、自分が例えば自分はこう見てるけど宮台さんは全然違う見方をしているって分かった時に、うん、そのうわ嫌だっていう風に思うか、うん、そうか自分の見方一面だったんだっていう風に思った時に、それをなんか楽しいと思えるかなのかなっていう気持ちもしてて、個人的には結構そこがある種のここでまた次のステージが始まったなっていう感じがするんですね。だからネガティブケイパビリティってしんどいことなのか、なんかそのそれはそれである種ワクワクすることなのかっていう、なんかそういうそのスタンスの違いみたいな感じで個人的には結構思ってる部分もあって、あしんどいけど頑張っていきましょうみたいな、なんかそれ嫌だと思ってだからみんな多分そこから離れていってじゃあ分かりやすい物語のイベントの世界で生きていきたいですってなるけど、なんかそこで多分そのエピソードとか日常っていう方向も一つはあるけれども、そもそも分からなさの中に居続けるけどずっと分かんないわけじゃなくて、むしろ相対化ってことが起こった時に世界がその広がるっていう経験があって、だからそこはある意味世界が広がり続けることの中に身を置くからっていう、多分なんかその話も
そういう話になってますね。
なんかそこを
ただ同じ場所にずっといるわけじゃないんですよね、ネガティブ傾向って。そういうことです。それ止まらないわけじゃなくて常にこう動き続けて開き続けてっていうところですね、多分そういう話ですね。
そこは、でもそこは最後でもそのイベントによって世界がそのフレーミングされ続けるってことが谷川さんが言われてて、だから SNS を通じて世界にイベントがその見せているフレーミングされ続けるって、多分一つのこういう風に世界を見るようにっていう風に多分仕向けられてしまうというか、そこを多分まあそのフレーミングに対して多分リフレーミングみたいな話を多分そのもう一回フレームを組み直すみたいな話を多分やっていくって話が、それを多分楽しめるかみたいな、
それでね、この本ではやっぱり一緒に楽しめる人がいることが大事だよねみたいなことは言って、なんて孤独にやれっていう話ではなくて、これだと3人がこう、
はい、
存分に話してもういくらでも話せるけどっていう、そういう感こう一緒にできる人が必要だよねっていうような話もあります。
であとなんかもう一つ思うのが、そのネガティブケイパビリティってこととかって時に、その疑いとか自己相対化っていうネガティブある種ネガティブな言い方だと思うんですけど、凝り固まってるのやめようみたいな、なんかやっぱり一方で探究とか実験みたいな、なんかそういうポジティブなその分かんないものにどう取り組んでいくかみたいな、それはそれでその。そういう態度もすごい大事なのかなっていう、だから多分問いってことがまさに持ってる二重性というか、問いって例えばその何だろう、その 例えばその本屋ってその何なんだろうみたいな例えば問いを発した時に、そのこれまでは本屋って本を売るものだよねっていうふうに例えば思っているけれども、例えばちょうど北田さんっていう梅田の店長がそういう本を出されるって今度イベントやるんですけど、はいはい、結局本屋ってこういうもんだよねって本屋は本を売る場所ですっていうふうに思ってたら、それで何もこういうふうに世界がフレーミングされててこういうもんだよねっていうふうに思考が停止されてるんですけど、別に本を売ることが本屋の本質じゃないんじゃないかみたいに考え始めたらよく分かんなくなるわけじゃないですか。じゃあ本屋が本当にやるべきことって何なんだろうっていうふうになった時に分かんない状態になって、でその分かんない状態の中で、でもじゃあそのいろんな本屋さんと話してみようとか、自分がお客さんとこう話してみた時にどう感じるかみたいなことをいろいろと試して、まあ、実験していく中で、あ、本屋ってこういうことなんだみたいな風に見えてくるみたいな、でもそれは多分5年とか10年とかかかることもあるわけで、だから問いは出すってことはある意味分かんなさに耐えるってことでもあるけれども、でも一方でそれは問いを出してるっていう意味では能動的だから、なんかそのネガティブケーパビリティってものはやっぱケーパビリティであるよりやっぱ能力でポジティブなものなので、だからそこのなんかだからやっぱ楽しさとか探求が進んで冒険が進んでいくみたいなところのポジティブな感じを一緒に楽しめたら、でかつ他の人がいるから相対化もできるのでっていうのがなんかだから楽しくやっていきましょうみたいな割となんか
そうです、ね、
ポジティブな
そうです、ね、
気持ちがします、
うんうんうん、そうだからあすごいいいなと思っておりました。改めて大事にしてもいいかな、うん、どうですか
久しぶりだと話聞いてるんだけど、
そうですよね、なかなかこんなの考える機会ないでしょ
ないですよね、
ないでしょ
そうないないけど、うん、話を聞くと、うん、ちょっといろんなヒントになるなって、でもね、ネガティブケーパビリティって聞いて今アタックに話してるんだ感じでいろいろ世界は広がったんですけど、やっぱりすごいなんていうか単純に、なんかそういうのがありますね。そういう話じゃない、早急な結論を求めてもいいけど、そういうものじゃないことがあっても耐えられる能力ってことなんですよね。
そうです、だから場合によって、
場合によって、
ね、だから朝朝食何食べるかは早急に決めていいけど分けるってことですね。
ですね、ことだろうなって思うし、ね、あとこの辺りは本読むっていうのが大事だなと思います。
そうそうそう、うん、いや本すごいわ改めてね、あとやっぱ物語とかもいいのかなとかね、だからこうシェイクスピアからこう来たわけだから、もともとは発見されたものだから、
シェイクスピアってどう、シェイクスピアがネガティブケーパビリティを持ってるんですか、
とキーツが思った、シェイクスピアが持つ、読みますね、
はい
キーツの手本はあくまでもシェイクスピアであり、読みふける間にシェイクスピアが持つ無感覚の感覚 The Feel of Not Feel に気がつきます。対象に同一化して作者がそこに介在していない境地を指します。ここにキーツはシェイクスピアの情感的霊的な偉大さを内在化させたのです。キーツにとって真の才能とは不愉快なものでも、全てこれは何て言うか、
無償
無償でいいでしょう
か、
はい、無償させることのできる想像力の持つ強さです。シェイクスピアの登場人物がそうで、その行動が読者の心の中で現実性を増すので、そのこの感じないことを感じることや受動的能力の概念が、弟二人に宛てた手紙の中に登場するネガティブケーパビリティの概念に結実します、ということで、シェイクスピアですかという話でした。
なるほど、だからそのなんとなくパラパラ見てて、だから多分、その主人誰が例えばその善人で誰が悪人っていうのを決めないっていうことって感じですね、多分。だからこの普通例えばその水戸黄門だったら、水戸黄門は善だけど穏やかは悪みたいな、そういう風になってるっていうのが分かるように作られてるけど、シェイクスピアはじゃあこのハムレットがいいか悪いかっていうことを多分決めてない、
うんうんうん、
決めずに物語を作れるっていう、うんうん、確かになんか物語ってすごい面白くて、
面白いです
ね、なんか多分
ネガティブケーパビリティ文学作品集とか欲しいですね 誰かが編んでくれて勝手なこと言ってなんかね、あのここそういうのありそうじゃないですか。絶対いっぱいありますよね。
そうですけど
なんもないですね。だからでもそこそもそ も, でも難しいですね。物語ってだからなんか読み方の問題な気もするし、うんうんうん、別に作者の主張が物語である以上書いてあるわけじゃないわけじゃないですか。
そうです、
ね、物語っていうものをそもそもだから読み方として仮に作者が例えばこの主人公 A が、てかなんか多分文学っていうもの自体が最近、あ、それをすごい最近考えてることで、うんうん、やっぱ思想書だったら例えばその政治哲学の本とかだったら民主主義はこうあるべきであるみたいなこと書いてあったら、うん、そういうふうに主張があるってなるけれども、うん、じゃあその同じ A さんがその民主主義の理論家である A さんが小説を書いたとして、例えばそのああ多分このなんとかっていう主人公は A さん の考え方を固くしてるんだなって思ったとしても、うん、でも別に物語としては別にそれが正しいとか正しくないって書いてないわけじゃないですか、うんうんうん、だからなんか読み方としてはそもそ も文学ってものは全部ネガティブケイパビリティ的に読める感じがするというか、だし逆にただプラトンの対話編とかもそうだと思うんですけど、うんうん、プラトンの対話編ってプラトンって人は出てこないので、うんうん、全部ソクラテスとかなんとかみたいな人が出てくるだけなので、うんうん、プラトンがよくプラトンのイデア論がとかみんな言うんですけど、うんうん、それは必ずしも正しくなくて、
うん
うん、別にプラトンのイデア論かどうか分かんないわけですね。それはプラトンの中に出てくるソクラテスっていうキャラがそう喋ってるだけだからそのプラトンは場合によっては実際にソクラテスが論破されるシーンとかもあったりとかするので、別にイデア論を自分の思想としていいと思ってたかどうか思ってなかったりもするわけですね。だから文学ってすごいそういう文
もので
開かれてるから、自分自身の思想はもちろんあるんだけど、それを一回ネガティブケイパビリティ的になんか泳がせて、
ね、にしてますよね、
っていうところがあって、ね、
そうか
だから最近ちょっと文学とか読んだりとかするんですけど、うんうんうん、やっぱその普段政治的な思想を持っている著者の方でも、うん、やっぱ文学を書く小説を書くとかって時ってやっぱりその人の思想をそこに読み込むっていうことじゃないんだなって改めてすごい思って、
うんうん、
私別に自分の思想を伝えたいから文学を書いているわけでもないんだなってすごい改めて思って、もちろん共感してほしいとは思ってると思うんですけど、うんうん、でもそこをやっぱ委ねているっていうのが文学のすごい面白いところで、はいはいはい、だからあくまで考えること、うんうん、問いかけることをしているだけであって、うんうん、じゃああなたもなんとかかんとかに賛成してくださいっていうふうに文学としては少なくともやってないっていう、うん、だからやっぱその意味では哲学と文学のやっぱ違いというのも一つはあるというか、うんうんうん、哲学というか思想と文学の違いですけど、
あ、それは面白い点ですね。もっとまたゆっくり今度聞きたいところでございますが、
うん、はい、そうですね、
はい、というわけで本日はネガティブケイパビリティの母木里宝生さん、朝日新聞出版、それからネガティブケイパビリティで生きる、こちらは谷川義弘さん、中飛鳥さん、杉谷和也さんによる対話で桜社から出ております。2冊ご紹介いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。